聖書朗読は以上です。しばらくの間ご一緒に読み進めてきました三条の説教も本日の段落で最後となっております。主イエスは何を伝え、人々がどのように反応したのかということが短く記されております。これまで何度か申し上げておりますように、三条の説教といいますのは7章の12節だから、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である、これがいわば結論でして、その後には7章の13節から4つの教えが並べられております。13節からのブロックと、15節からのブロックと、21節からのブロックと、そして今日の24節からのブロック、新共同訳聖書はそのように分けておりますが、まさにこの4つであります。このところでは何が語られているのかといいますと、その教えを聞いた者がどのように生きるのか、どのように歩むのか、そのことが問われている。そしてイエス・キリストには願いがあります。三条の説教を聞いた者がこの説教で語られている幸い、また本日の聖書箇所に即して言えば揺るぎない土台、そういったものをきちんと思って生きてほしい、土台を、幸いを得てほしい、神に愛されている恵みを知ってほしい、その恵みに生きてほしい、そのことを通して永遠の命に入ってほしいと、そのように願っておられるのであります。これも何度も申し上げてきたことですが、この三条の説教を読み解く最も大切なことは、このお説教をお語りになったお方がイエス・キリストであるということであります。私たち一人一人のために十字架にお別れになった。先ほどのウェストミンスターにもありましたように、罪との呪いから解放してくださったお方、まさに自由を与えてくださったお方、そのお方からの招き、それがこの三条の説教なのであります。これまでもご一緒に見てきましたように、この最後のところといいますのは警告と招き、これこれこうしてはいけないということと、こうしなさいということが並んで記されております。こういった形を持っているのはこの三条の説教だけではありません。先ほどお読みしました申命記、この申命記の最後も似たようなことが記されております。申命記の最後、何が記されているかといいますと、祝福と呪いであります。どっちの道か選べというのです。そして申命記といいますのは、これはモーセが行った説教です。これから約束の地、カナンの地に行く、その旅をイスラエルの民は経験したわけですが、そのような人々に対してモーセは語った説教、それが申命記であります。その申命記の最後でモーセは言うのです。祝福と呪い、あなた方の前には二つの道があると、どの道を行くのか、そのことを問うわけです。そしてイスラエルの民はそのことを問われまして、どうなったか、彼らは祝福の道を行くことができませんでした。呪いの道を行くしかなかった、罪のゆえにです。しかしだからこそ神様はイエス・キリストをこの世界に送ってくださった。祝福か呪いか、自分が祝福の道を選ぶのではなくて、イエス・キリスト、このお方によって祝福の道が確保された上で、その上で人どもにある幸いに来なさいと、そのように招いておられるのです。 ですので確かに三条の説教というのは新明記と似ているところがありますが、決定的に異なるのはイエス・キリストがこの御言葉を、この教えをお語りになったということであります。そしてイエス・キリストは、私のこれらの言葉を聞いて行うものになってもらいたい、そのように願っているのです。13節にそのようにあります。私のこれらの言葉を聞いて行うもの、これも以前申し上げましたが、この13節からの段落には行うという言葉が割と多く用いられております。言葉を聞いて行う、これは実践すると言っても良いでしょうし、生きると言っても良いでしょう。そのことを主イエスは願っておられるのです。御言葉が語られまして、説教が語られまして、一人一人に御言葉が届けられます。それを受け止めた一人一人がその御言葉を生きていく、私が毎週こうして説教を行っているわけですが、この説教のことを学問的に取り扱う説教学という、そういった分野があります。この説教学の本にはこのようなことが書いてあります。説教者が取り扱うテキストは2つあると。第一のテキスト、それは聖書だと。第二のテキスト、それは聴衆だというわけです。聴衆というのは聞き手のことですね。具体的に今日皆さん、私の目の前にいるわけですけれども、皆さんのことであります。この両方を説教者は扱うのだと言っているものがありました、そうではないかと思います。それぞれの教会に牧師がおりまして、毎週日曜日こうして説教をするというのは、それぞれの教会に即したオーダーメイドの説教をするためであります。そのように聴衆、聞き手のことを第二のテキストと、そのように説教学では言うわけです。その先生はさらに話を進めまして、説教者は説教を聞いた聴衆がどのようにその御言葉を生活の中で生きているかどうかも考慮すると、そういうことを言っております。これもまた第二のテキストに含まれるのだというわけです。つまり御言葉の解き明かし、説教が一人一人の生活を作っていくというのです。もちろんそこには説教者自身も含まれるんだということをその先生は強調しておりまして、説教者自身が御言葉を通して変えられていく、御言葉を生きていくということがまず求められる。しかし御言葉というのはそこに力がある、そのことを信じるのであれば、一人一人の歩み、生涯というものを確かに変えていく、そういった力があるわけです。先ほども申し上げましたように、生活を形作っていくわけですね。普段私が行っている説教でもそうだとすれば、イエス・キリストの説教、御言葉、この三条の説教、これらの言葉ですね、それを聞いたのだとすれば、やはり私たちはどのように生きていくのかということが問われてくるのです。人間の説教でしたらまだ言い訳ができると思います。説教者といえども人間ですので、どこまで言っても欠けがあります。しかしイエス・キリストの言葉、このお方の言葉というのは、これは天の父の御心だと、そのようにも言ってよい、これは前回ご一緒に見たところから読み取ることができるものですが、そういったものであります。そうだとすれば、私たちはどのようにこの御言葉に応答していくのか、イエス・キリストの説教に応答していくのか、このイエス・キリストからの問いかけは何も脅しをしているわけではありません。何度も言っておりますように、あくまでも招きです。 この幸いに生きるようにということです。一見しますと非常にきつい言葉が、そして重く響く言葉というのもあるのですが、しかしそれはこの幸い、素晴らしさの保証でもあるわけです。イエス・キリストはあやふやな幸い、恵みを約束しているわけではありません。そこにあるのは確固たる幸いです。その言葉が確かであるがゆえに厳しくならざるを得ないのです。このようにしてイエス・キリストは一人一人を招いています。幸いな道に来るようにと、イエス・キリストを信じるようにと、天の神の愛の中で行こうようにと、そのように言うのです。そしてそのような人のことを主イエスは賢い人だと、そう言っているのです。24節に賢い人に似ているとあります。これまで見てきた3つのまとまりといいますのは、これはいいか悪いか、言ってしまえば善悪で語られてきました。しかしこのところでは賢い、愚かという対比が用いられております。賢い人とはどういう人かといいますと、家を建てて雨が降っても倒れなかった家を土台としていた、そんな人物が賢い人だと言われております。言ってしまえばそれは先のことを見抜く人のことだと言えるでしょう。家を建てるときにきちんと土台を据える、そのような賢さです。そしてその賢さといいますのは、先ほどから触れておりますように、私のこれらの言葉を聞いて行うということから来ている。そうであるならば、この賢い人々というのは、これはイエス・キリストのことを信じる人たち、弟子たち、この三条の説教の第一の聞き手は弟子たちでしたから、キリストを信じる者、そのように言うことができるわけです。私たちがイエス・キリストの御言葉を聞くというのは、これは聞いて行うことだということであります。聞くことと行うことは分けられるものなのか、決してそんなことはありません。特に信じるということは生き方が変わっていくということです。実際に皆様は今こうして毎週礼拝に来ているわけですが、これはまさにですね、イエス・キリストを信じて生き方が変わったということであります。キリストを信じてなかったら、おそらく皆さん毎週こうして礼拝には来ていなかったはずです。お祈りをすることもそうでしょう。身近な人を愛することだってそうでしょう。そういうことも信じて行うようになったということではないでしょうか。それは言ってしまえば、神の愛の中で神を中心にして生きるということではないかと思います。そういったことを考えますと、私のこれらの言葉、このこれらの言葉といいますのは、具体的に言えば三条の説教でこれまで語られてきた教え一つ一つです。しかしそういった個別具体的なことよりも、むしろ神を信じていく、神を信じて生きる、それが私のこれらの言葉を聞いて行うものであり、そのようなもののことを賢い人だと、そのようにシュエスは言われるのであります。そしてこのような生き方は幸いであり賢いのだというのです。先のことまできちんと見ることができるわけです。それは先のよく見える明るい生活だと言っても良いでしょう。何があっても神様により頼んでいく、その意味で三条のお説教が伝えている生き方、在り方というのは、これは揺るぎないものであります。人生のさまざまな荒波があったとしても、それでもなお主に信頼をして生きていく、このことの幸いであります。だからこそ25節でこう言われております。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、岩を土台としていたからであると、こう書いてあります。 イエス・キリストが活動したイスラエルといいますのは、これは砂漠地帯でして、普段はカラッカラの乾いたところでありますが、雨が降りますと普段は何にもないようなところに小さな川のようなものができまして、それが鉄砲水のように溢れてですね、家を飲み込む、そういったことがあったようです。そうなりますと家が流されるわけです。イエス・キリストという方は救い主として働く前には大工をしていたと、そのように言われます。主イエスご自身もきっとですね、いろいろな家を見て、またいろいろな家を建てる中で、まさに土台の重要さというものに気づかれたのかもしれません。どうしてこの家は流されてこの家は残っているのかと、土台が違うからだというわけです。倒れるか倒れないか、この違いが土台であるというのが非常に興味深いのです。外見ではないということですね。おそらく同じような地域にある家だったら、どれも似たような見てくれをしていたでしょう。しかしその土台が何であるかということですね。これがやはりとても大切、決定的なのです。このところで主イエスは岩を土台としていたと、そのように言っております。それではこの家を支えた岩とは何か、その点が大切になってくるわけです。そしてこの土台というのは、これはイエス・キリストご自身であると、そのように理解するのがよろしいかと思います。例えばマタイによる福音書の第16章の18節で、主イエスはペトロに対して、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、そういうことを言われました。またパウロもコリントの信徒の手紙の3章の11節で、教会の土台、これはイエス・キリストであると、そのように言っているのです。土台、それはイエス・キリストなんだというわけです。ただマタイにせよコリントにせよ、土台だと言われているのはイエス・キリストなのですが、何の土台かというと、それは教会の土台だというふうに言われております。しかしこのところで問われているのは、もう少し個人的なこと、私たち一人一人弟子としての在り方ということですね。しかし教会の土台がイエス・キリストだとしたら、私たちの人生の土台もまたイエス・キリストだと、そのように言うことができるのではないでしょうか。教会の土台と私たちの人生の土台が違うということはやはり考えにくいわけです。ですから私たちはキリストを自分の人生の土台としていく。そのことを踏まえて26節と27節を読んでいきたいのです。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は、皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。先ほどキリストを人生の土台とするということを申し上げました。そのことを踏まえて、このところで言われているさまざまな災難、雨が降ること、川が溢れること、風が吹くこと、これは何なのか、ふと思うのは人生におけるさまざまな困難、生涯の嵐、大変なこと、そのようにも読めるわけです。しかしおそらくこのところで主イエスが伝えようとしているのはもっと信仰的なことです。この教えは何も人生を賢く生きる教えではありません。このところで川があふれ風が吹くと言われているのは、これは神の裁きのことであります。砂の上に家を建てる人、この人が愚かな人で言われている。愚かと言いますのは、これは確かにバカという意味がありますが、 辞書で調べてみますと、救いようがないと、そのような意味もある言葉です。つまりイエス・キリストを人生の土台とするか、それ以外のものを土台とするか、そのことは救いに深く関わっていることでして、そのことは神の裁き、そのこととも深く関わるのだというのです。イエス・キリスト以外を人生の土台とするもの、そういった人のことをイエス・キリストは愚かな人だというのです。非常に厳しい教えであります。しかし岩と砂にはそれほどの違いがあるということであります。そしてこのところで伝えようとしているのは、イエス・キリストを人生の土台とするということ、それは最後の裁きにすら耐えるのだということであります。その揺るぎなさ、その揺るぎなさがイエス・キリストを信じる私たち一人一人に与えられているということであります。それくらいキリストは確固たる人生の土台であります。私たちの人生をこのお方に預ける、寄りかかっていく、その信仰こそが三条の説教が私たち一人一人にもたらすものなのであります。このように主イエスの教えというものが最後に記されております。考えてみますと非常に不思議な感じがします。三条の説教は最初で、主と共にある幸いが語られていました。夜も読むものを軽やかにする、そういった神の恵みが語られていました。しかしその最後の最後で記されているのは、私たち一人一人の人生の揺るぎなさであります。ともしますと、もみ殻のように風が吹けば飛んでしまう、そういった私たち一人一人であります。しかしそのようなものにイエス・キリストは人生の確かな土台、揺るぎなさというものを与えてくださるのであります。この揺るぎなさ、確固たる土台、その歩みを三条の説教を共に学び、イエス・キリストを我が神と信じ、我が救い主と信じ、主と共に歩み、教会に連なる私たち一人一人は確かに与えられているのであります。祈りを捧げます。天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。三条の説教の御言葉、一つ一つを聞き、主と共にある幸い、主を信じ、神の民としてイエス・キリストの弟子として歩む幸いを私たちは学んできました。イエス・キリストを人生の土台とすること、それこそが私たち一人一人の揺るぎなさであります。主よ、どうぞこの揺るぎなさから私たち一人一人が離れることがありませんように。どうぞキリストを信じ、御言葉を喜び、あなたを賛美し、主の民としてこれからも歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。教会に連なるお一人お一人をどうぞあなたがお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑からお一人お一人をお守りください。愛する家族を天に送った者がおります。主よ、どうぞ天からの豊かな慰めをお与えください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。